皆さん、人生の中で何が一番大事なことでしょうか。もちろんイエス様と当たるんですけどですね、それ以外にね、以外にとかですね、何が一番大事、私はやはり出会いだと思うんです。出会い、人、ね、誰と出会うか、ね、よくあるでしょ、ね、高校に行って、あるいは大学に行って、あるいは社会に行って、あの人と出会ったから私の人生は本当にいい方向に変えられたんだとかね、またあの悪い人に出会ったから私はこんな悪いことやったんだとかですね、いろいろありますね。出会った人によって大きく人生が変えられるということはよくありますね。まあ、それほどやはり人間というのは人との交わりを通して大きな影響を受けるということですね。でさて、そのことはですね、先ほど島屋に読んでいただいたこのヨハネのこの箇所にもですね、言えることですね。一人の女性が出てまいりますね、サマリアの女。でこの人がどういう素性の人であったか、まあ、一言で言えば人目をはばかって生きなければならない、そういう、まあ、罪深い女であったということですね。しかし皆さん、この女性の人生はそれだけで終わりではありませんでした。イエス様と出会うことによって180度人生が変えられた。今日はですね、この箇所からですね、イエス様がどのようにしてこの女性を変えてくださったのか、ね、一緒に見ていきながらですね、3つのメッセージを受け取りたいと思うんですけどですね、まず一番目はですね、イエス様は先回りをして、そして彼女をずっと待っていらっしゃったということですね。暑い中でですね、イエス様は何キロもですね、歩いてですね、そのサマリアのところまで来られました。そしてこの女がですね、来ることが分かっていたので、その糸でずっと待っていらっしゃったんですね。これね、皆さん、なんだそんなことかと思われるかも分かりませんけども、これ実は大変なことなんですね。当時のこのユダヤ人とサマリア人というのはね、口も聞かないほどの険悪な、もう喧嘩状態だったわけですね。今もそうでしょう。イスラエルとね、周りのパレスチナの人々というのはずっとね、何十年もこうね、もう戦争し合ったり殺し合ったりね、もう仲悪いでしょう。もう昔、ずっと昔もこの時代もそういう状態が続いていたわけですね。もう口も聞かないほど険悪なんだから。だからね、イエス様がそのサマリア人とその話をすること自体がもう考えられないことだったんですね。ですから普通ならば一言も口を聞いてもらえないはずですね。もし私がイエス様であったら、あの人は最初からもう話すの無理だと思って簡単に諦めてしまいますね。でもイエス様はそうは思われませんでした。どうすればこの堅くなな彼女の心を開くことができるかということを考えられたんですね。でそこでイエス様が取った行動は、彼女に一杯の水を飲ませてくださいとお願いすることでした。何々をくださいというふうにね、へりくだって相手に物乞いをしているわけですね。皆さん、イエス様は誰ですか？主の主であり全知全能の神様でしょ。そんなね、お方がですよ、一人の女性、しかもね、日陰暮らしをせざるを得ないような罪深い女性に頭を下げてですね、一杯水をくださいとね、お願いをしておられる。そこまでへりくだっていらっしゃるんですね。私ね、このサマリアの女とのそのね、交わりが、ヨハネ福音書はですね、4章丸々1章全体を費やして書いていますね。私はここに一つの大きな意味があるんじゃないかなと思うんですね。どうしてそういう4章全てを費やしているか、それはね、今この箇所を一緒に読んでいるあなたにも同じようにイエス様は先回りをして、そして導いてくださるお方であるということをヨハネは伝えたかったからですね。今あなたがこのサマリアの女と同じように自分の過去に悩み、何の希望も持てないと思っていても、神様の方からあなたを探して、あなたの人生の中で先回りをしてずっと待っていってくださっている。あなたの人生が喜びと感謝と、そして確信、希望に満たされる、 そういう祝福された人生へ変えられるためにそういう備えをして待っていらっしゃるということですね。私の人生もそうです。たびたびねメッセージで語ってますけどね、私も大吾というとても因習深い田舎で生まれました、ね、まあ、キリスト教とは縁もゆかりもない、生活ですね。しかしそんな私がね、今から42年前に不思議なように信仰に導かれて今があります。私は子供の時からキリスト教は大嫌い、ね、仏教は好きだったんですね。キリスト教は大嫌いだったんですね。けどもだからもしね、その当時の私を見たイエス様がね、はあ、上田哲学は難しいなと思ってね、そこで諦められたら私は救われなかった。虚しく生きる以外に道はなかった。しかしイエス様がこんな私のために先回りをして、そして備えてくださった。だから今があるんですね。そのように私たち一人一人、ね、あなたに対しても愛を持って待っていてくださる、そして導いてくださる。あなたの、あなただけではなく、あなたの家族、親族、友人に対してもそのように待っていてくださっているということですね。そのことを覚えたい。そして2番目に覚えたいことはですね、イエス様はこの女性を救うためにあえて彼女の一番触れてもらいたくない影の部分、闇の部分に触れられたということですね。水を飲ませてくださいというイエス様のお願いから彼女との交わりが始まりました。イエス様が彼女に与えたかった水はこんな井戸水じゃなくて永遠に尽きることのない命の水です。皆さん、普通の水と命の水とどこが違うんでしょうか。一番違うところはですね、この13節から14節に、答えがありますね。13節、イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む者は、飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと書いてありますね。永遠の水が湧き出る、永遠に潤されるというんですね。でもその命の水を自分のものとするためにはただ一つ条件があるんです。それはその命の水の価値を知って自分が本当にその命の水を必要としているということを心から知ることですね。どんな素晴らしい価値があってもですね、その価値を私たちは知らなかったら求めないでしょ、ね、ところがこの女性はいや、そんなね、命の水そんな必要ない、私が必要とするのはこの喉を潤すことのできる普通の水なんだと、井戸水だと。でももし二度と汲みに来なくてもいい、瞳を気にして、汲みに来なくてもいい、そういう水があるならばそれをもらってもいいかなと思ってですね、そして先生、そんな水があるんだったら私にその水をくださいと、まあ、からかい気味に言ったんですね。その返答を聞いたイエス様は、あ、この人はまだ分かってないと思ってズバッとこの女性が抱えている本当の闇に焦点を当てられた。16節、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女にとってこの問題は誰にも触れてもらいたくない問題でした。しかしそこに光を当てなければ彼女は決してその水を求める心が起こらない、救われない。皆さん、ですから本当に御言葉がその人の心の奥深いところに届いて、本当にその水が生きる、このイエス様の御言葉がその人の魂の中で生きる水となっていくには、そこまで届く必要があるわけですね。闇の部分、罪の部分が御言葉によって取り扱われなければなりません。だからこそイエスもあえてこのような危険な方法、 一歩間違えばですね、相手に本当に深い傷を与えかねないような喪失も相手なさった、まあ、これはイエス様だからこそできた技であって、私たちは軽苦しくできることではありませんね。皆さんは、そして彼女は言いました。私の夫はありません、ね、イエスはおっしゃった。そこでね、あなたには5人おった、夫がおったけども、今いるのは夫ではないとおっしゃったわけですね。皆さんはこの5回もね、この結婚を繰り返して今いる男性は夫ではないという彼女の人生をどう受け止められるでしょうか。いろんな受け止め方があると思いますけども、私はこれは本当不幸な結婚生活を荒らすものだと思うんですね。彼女はね、おそらく、これ私の想像ですけども、おそらく彼女はですね、今度こそ幸せになりたい、それ切実な思いを持って結婚したに違いないんです。でも男の方は不誠実で遊び半分でした。だから一緒になってしばらくして飽きられたら捨てられてしまう、その繰り返しです。でも一人でいる寂しさには耐えられない、とにかく寄りかかる相手が欲しかった、自分のこの魂の渇きを一時的でもいいから満たしてくれる相手が必要だったんですね。しかし皆さん、そういう人間的な愛、男女の愛というのは、そういう井戸水と同じで、いくら飲んでも決して満たされることはありません。癒されることはない。かえってこの愛をいつ失うんだろうかという心配になってですね、不安にとらわれて心の休まるいとまがないんですね。彼女自身そのことにはとっくに気づいていたと思います。でも自分ではどうしようもなかった、悪循環ですね。ちょうど荒れ地獄のようにですね、本当にこうそこから這い上がろうとすればするほど砂がですね落ちてですね、そこから這い上がれない、そういうことですね。そしてどんどん年を取っていって、やがて誰からも振り向いてもらえない日が来る。しかしそれは認めたくない。認めることは彼女にとって恐怖でしかないからです。だからそのことにはもう身を背けたまま見ないで今日まで生きてきたんですね。しかしイエス様はまさにその彼女の恐怖の部分に切り込んでくださった。そして本当の癒しがどこにあるのか、イエス・キリストだけがあなたのその深い闇を解決することができるんだということをお伝えなさったんですね。目の前にいるこのイエス・キリストを信じることが本当の解決になるんだよ。罪を悔い改めて私を信じなさい。イエス様だけがここにいる私たち一人一人の不安、恐れ、恐怖、心配、思い煩いを解決して救うことがおできになるんです。イエス様は私たちの持っている心の闇、罪を全てそれに責任を持って、その罪を背負って十字架にかかってくださったから、だからイエス様は私たちを罪から解放することができる。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めることができるのであると聖書に書いてありますね。ヨハネの手紙第一の一章に書いてありますね。そのようにイエス様はあなたの諸々を清めることができる。彼女はイエス様によって誰にも触れてもらいたくない部分を取り扱われることによって救われ癒されました。そしてイエス様がなくてはならない存在になった。その時から彼女は180度人生が変えられたんですね。そしてその変えられた人生、彼女はどうなったか、3つ目ですね。彼女はイエス様によって罪の許しを経験したので、自分の罪を隠す必要がなくなった、恐れる必要がなくなったということですね。この 修法にはちょっと書ききれなくて書いてませんけどですね、聖書を持たれる方はですね、このヨハネ福音書の4章のですね、28節29節読んでください。ここにこう書いてありますね。まあ、今挙げなくてもいいで私読みますから。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきたと書いてありますね。彼女はイエス様によって罪が許された。他の誰が認めなくてもイエス様だけはこんな私を許して認めてくださっている。もうイエス様に認められたら神様に認められたということですから、もう他の人間に隠す必要がない。そこで彼女はですね、わざわざ自分から出て行って、これまでは人目をかばかってですね、人に見つからないように見つからないようにして陰でこっそり生きていたのに、この彼女は今度は自分から町に出て行って、大声で皆さん聞いてくださいと、ね、こんな私のことを全部言い当てた方がおられます。この方はキリストなのでしょうか。明かしたんですね。皆さん、イエス様を信じる人はその忌まわしい過去でさえ神の栄光を明かしするものに変えられるんです、ね、人目から自分を隠す人生から、人目を気にする人生から、堂々と人前で自分のことを洗いざらい、ね、明かしができる、さらけ出すことができる素晴らしい人生と変えられるんですね。ある本に一人の男性の証しが載っておりました。彼は牧師の子供として生まれました。ですから子供の頃から教会に行くのが当たり前で、何をするのが神様の御心にかなうかかなわないかよく知っていたんですね。けれどもだんだん大きくなって青年になった頃から彼は変わりました。悪い方に変わったんです。夜遅くまでお酒を飲んだり悪い仲間と遊び回るようになったんですね。窮屈な教会で過ごすよりも彼らと一緒にいた方が面白いしかっこいいと思った。当然もう教会には行かなくなりました。数年後彼は社会に出て働くようになりました。彼は生まれながら商売の才能に恵まれていたんですね。そこで彼は数年後会社を辞めて独立で商売した。成功したんですね。どんどんお金が儲かった。そこで彼は憧れであったテレビ付きのね、白い大きな外車を買ったんですね。そしてそれに友達を乗せてですね、ドヤ顔してですね、ドヤな感じですね、こう、わーっと運転しておったんですね。彼はもう嬉しくて止まらなかった。ところが、そんなある日です。なんとその大切にしていた車がね、会社が何者かによって盗まれてしまった。どこか探してもない。警察に届けてもね、もう見つからない。彼は悔しくてたまりません。もう全部全てを失ったような気がして、もう落ち込んでですね、数ヶ月間、悶々と過ごしたそうです。何をするにも力が入らない。でもね、数ヶ月後、大切なことに気づかされたんです。俺は一体何者なのだということです。かっこいい車に乗って、見た目は成功しているように見えるけども、中身は何もない。空っぽだと。ものすごい虚無感というか虚しさがその時彼の心を支配したんですね。自分には何もない。たった一台の外車を奪われただけで生きることができないような、そんな脆いものだということが分かった。その時に彼は十数年ぶりに神様に祈った。心からそして祈るうちに 神様から回答答えが分かったんですね。神様がこうおっしゃった。あなたのこれまでの生き方は私の栄光を表すためのものとして用いられる。今から仲間のところに行って私を証ししなさい、そう言われた。それから彼はですね、その御言葉によってね、そうだ、やはり神様だ、神様のない人生は本当に虚しい、そのことに気づかされてですね、彼は青年の頃から付き合っていたその悪い仲間のところに行ってですね、はっきり言ったそうです。僕はこれまでお金が一番と思って生きてきたけども、それは本当に虚しい人生だということに気づかされた。はっきり分かった。お金では本物の愛も友情も買うことができない。でもただイエス様だけが与えてくださることを知った。僕は今の今までずっと神様に背を向けて罪を犯してきた。お金を得るために、お金儲けのために汚いこともやった、人を裏切ることもやった、あんな罪も犯した、こんな罪も犯した。でもイエス様はそんな僕を決して見捨てないで、ずっと共にいて導いてくださっているということが分かったんだ。こんな僕を救うために十字架にかかってくださって死んでくださったんだ。このイエス様の姿を見て僕はこれこそ本物の愛だと思った。その本物の愛を知った時に僕はこれまで一度も味わったことのない大きな喜びが湧いてきたんだ。だから断言できる、イエス様を信じる以外に本当の幸せな道はないんだと、そう語ったそうです。そして彼は今もですね、自らのこの女と同じようにですね、これまでの自分の犯した罪や失敗やそういうものを告白しながら人々に、こんな僕さえ神様を憐れんで救ってくれたんだ、喜んで伝えてるんですね。本来普通ならば隠しておきたい数々の失敗を包み隠さず堂々と喋ることができる。皆さん、これほど大きな変化というのは他にないんではないでしょうか。この大きな変化に比べたらね、例えば貧しい人が大金持ちになったなんていう人生ね、ちっぽけな変化でしょう皆さんね。なぜならばね、貧しい時も大金持ちになった時もお金に支配されて生きる人生には変わりがないんですから。イエス様を知ったら本当の意味でお金から解放されて、堂々と罪からも解放されて、人の目からも解放されて、堂々と生きていくことができる。それが私たちクリスチャンなんですよ。ですから皆さんね、もしね、ああ自分はね、うん、ちょっと人で幅かってね、ちょっともうなんかもう都合が悪いなとか思う人なり、誰が認めなくてもイエス様はあなたのことを 100% ちゃんと認めてくださってるんだからね、堂々と証しをしていけばいいんですね。皆さん、クリスチャンとしてね、もっと堂々と生きてください。あのね、日本のクリスチャンなんかね、下向いてるんですね。なんかね、信仰さえも隠してね、いいですよ。他のクリスチャンもっとね、堂々としてますね。ね、そのように私たちはもっとね、堂々と生きたい。自分が証拠ね、足りない人間だけど、自分が知って、自分の中にいらっしゃるイエス様は素晴らしいんだ。そのことをですね、覚えて、今あなたがどんな状況であろうともですね、あなたの中におられるイエス様が素晴らしいんだから、そのイエス様があなたを 100% 認めて愛していらっしゃるんだからね、あなたは堂々としていればいいんですね。卑下したりあれする必要は全くない、ね、24節最後に、神は霊ですから神を礼拝する者、人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんとイエス様は教えておられますね。これどういう意味ですか？御霊と真理によって礼拝する場所は、場所が問題ではないんですね。なんとか山とかエルサレムとかね、そういう場所が問題じゃない。どこにあっても心から御霊によって、つまりその御言葉を信じて、イエス様信じて、 福音の真理を信じて礼拝する、それが一番大事なんだよと。そしてその福音を信じるときに、知るときに、本当に自分の人生そのものがイエス様に捧げていける、喜んで捧げていける、用いていただく素晴らしい礼拝する人生と変えられていく、そのことをこの御言葉は教えているわけですね。ですからイエス様を信じる以上に素晴らしい人生はありません。今週もイエス様の愛に満たされて、命の水に魂が潤されて、感謝を持って歩んでいける一週間とならせていただきましょう。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのサマリアの女の箇所からメッセージをいただきました。彼女は自分が多くの罪を犯し、とても人の前に出れるような人間ではないと思って日陰で生きていました。過去の自分の行いや、また今の求めても求めても癒されることのない、満たされることのない、そういう渇きに、霊の渇きに飢えておりました。でもイエス様はそんな彼女を見捨てることなく、先回りをして彼女を導いてくださいました。ここに本当に神様の大きな愛を感じます。そして彼女が自分の問題にをはぐらかさないで、しっかりと直面しながらイエス・キリストを信じるところに本当の解決があるということを知り、気づかされてイエス様を信じました。その時に彼女の人生は大きく変えられました。人目をはばかって生きる人生、自分を否定してこんな自分がダメだと打ちひしがれた人生から、人目を気にせず堂々と自分の過去も洗いざらいに言う、そしてイエス様を褒めたたえる、賛美できる人生と変えられた。私たちもそうです。過去はどうであれ、イエス様によって私たちは変えられました。新しく作り変えられました。そのことを思うと感謝に堪えません。主よ、どうぞますます私たちが用いられて、自分の小ささや弱さに打ちひしがられるのではなく、イエス様を堂々と明かししける、していけるものとなりますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。